奥湯屋の棚田はあまり知られていませんが、見事な棚田が見られるスポットです。棚田を横に眺めながら、車で丘陵を登ってみましょう。縦に長く開拓された棚田の全貌が見えてくるかと思います。この場所は、主に鉄糸頭取桜井家の製鉄所である、ウネロなどに砂鉄を供給するために、神田流しが行われたところで、その跡地が開かれてできた棚田です。桜井家は大阪夏の陣で倒れた戦国武将、坂田右衛門の末裔という名家です。坂田右衛門の嫡男が母方の姓桜井に改め、福島正則に仕えて広島に移住。その後、主家である福島家が改易されて浪人となったため、国境を越えて出雲にやってきたのが桜井家の始まりだそうです。その後、桜井家は松江藩の鉄糸頭取として、江戸期から明治にかけてたたら製鉄で大いに栄えました。中国山地は古来より神田流しと呼ばれる手法で、山を削って取り出した砂鉄と、山で焼いた木炭で上質の鉄を作り出すたたら製鉄が営まれてきました。今、眼下に広がる広大な田園風景を眺めていると、ここがかつては奥深い山奥であったとは、なかなか信じられないでしょう。500年以上にわたって人の手が生み出した仕事の偉大さに胸を打たれます。ここまで地形を変えてしまった神田流しとはどのような技術なのでしょうか。神田流しとは、鉄を作るための材料となる砂鉄を効率よく大規模に採取するために生み出されました。どのようなものかと言いますと、まず山を道具を使って人の手で切り崩していきます。削って出てきた土砂は水路を通して水と一緒に下流に流していきます。そして下流に採取場を作り、砂鉄を採取するのです。砂鉄は砂より比重があるので、砂鉄だけが水底に溜まっていきます。こうすれば簡単に土砂から砂鉄を分離することができ、また麓まで人の手で運ぶ手間も省けます。この手法は大体戦国時代から始まったと言われています。また山を削った後はそのまま放置せずに必ず再開発を行いました。削った場所に上から土砂を流してうまく形状を生かして田んぼや畑として再利用したのです。神田流しは数百年にわたって行われたため奥出雲の地形を大きく変えました。木炭を焼くための山林は大規模に伐採されましたが、永続的に炭焼きができるように焼く30年周期の林伐を繰り返し、循環利用してきました。その結果、通常世界の鉄の生産地では荒れ果ててしまうのが一般的なのですが、奥出雲の山々にはブナ林をはじめとする自然豊かな森が今でも多く残っています。